2030年のキャリア戦略。こんにちは、人材開発コンサルタントの山岸真嗣です。
山岸さん、こんにちは。よろしくお願いします。お相手を務めます私は土屋純子です。さあ、この番組、2030年のキャリア戦略、人生100年時代を幸せに生き抜くためにという番組です。毎回山岸さんが一つテーマを設けてお話を聞かせてくださっています。さあ、それでは山岸さん、今回のテーマはどうなっていますか？
はい、今回は主に共働きのカップルのための家事の、はい、家の仕事ですね、家事の効率化のヒントについてお話しします。
はい、これは我が家も一応共働きなんでね、とっても興味があります。それでは早速詳しい内容お願いいたします。
はい、最初にですね、こう、まあ、昔から言われるのはね、なんとなく男性でね、家事をやる人ってやっぱりあんまり多くないじゃないですか、日本の社会の中で。
そうですね、う
ん、で、これが少しずつ変わってきてるっていうお話を最初します。これ何かっていうとですね、はい、中学校と高校に、技術家庭科っていう授業がありましたよね。
ありましたね。
で、これがですね、
はい、
家庭科っていうのは、小学校は男子も女子も一緒なんですけど、うん、中学校から、上の世代だとね、男子は技術科で、はい、女子が家庭科って分かれてたんですよね。これがですね、一緒に男子も家庭科必修になったのが、うん、調べると中学校が1993年。
はい。
で、高校が94年らしいんですよ。そうするとですね、うん、93年というと32年前に、まあ、中学生なんで、まあ、13歳としますと、
はい。
まあ、13歳、で、30何年前なので、今40代半ばの人ぐらいからですね、うん、女子と一緒に家庭科を中学でやってたわけですよ。
そうですね。これでいきますと、私、本当に当てはまってるんですけど、私の頃は、男子は技術室に行って技術の授業。
そう、なんか金槌持ったりしてね、あのラジオ作ったりしてね。
そうそう、で、女子は家庭科の勉強、分かれてましたね、
う
ん、やっぱり。
そう、うん。なのでね、やっぱり女子の方が、料理とか、なんか洗濯の知識とかと、あと栄養の知識とかね、あと、なんかうちの子供なんか見てると、本当に男子でも洗濯とか、なんでしょう、裁縫とかが、うん、女子と同じにやってるので、やっぱりそんなにこう、苦じゃなさそうですよね。
うん。
で、そういう背景論があって、要はですね、はい、45歳以上の世代の人は、やっぱりね、家事とか料理をね、やる人がね、やれる人が少ないんだと思うんですよ。で、そう、一般論でね。で、それより若い世代は、料理も、割と自然に、こう、変な、こうね、男が、料理をすべきでないみたいな変な教育を受けてないので。で、もう一つね、背景論として言われるのはね、
はい。
スマスマって番組あったじゃないですか。
ああ、懐かしいですね。
うん、そう。あれでね、スマップのメンバーが、
はい。
料理やってて、あれがね、かっこいいっていう、こう、話になったじゃないですか。
確かにそうですよね。
うん。で、あの番組が結局ね、彼ら50歳、もう、ね、うん、
そうですね、
前後でしょ、
う
ん、ですから、あの人たちが結局45より若いこう男性のね、割とこう、お手本になってるようなところがあって、なんか、うちの甥っ子30代なんですけど、なんか男も料理できるとモテるみたいなね、なんかそういう価値観で、お母さんに習うのは恥ずかしいから、うちの甥っ子なんかはね、こっそりとおばあちゃんにね、なんか料理習いに行ってましたね。
いや、いいですね。
うん、そうすると女子にモテるっていう。
料理男子なんていうね、言葉が出てきました
ね。
です
からね、多分ね、40代前半ぐらいより若い世代は料理もね、好きな人多いんだと思うんですよ。で、いずれにしてもね、まあ社会全体の話をすると、うん、未だにまあ、男性は長時間労働になりがちなこともあったり、まあ、古い世代は意識もあったりしてね、やってない人多いと思うんですけど、ちょっとここでは、全体のね、データのところをちょっと見てみます。
はい。
まずですね、博報堂、まあ、広告代理店ですよね、
はい。
そこの研究所が面白い調査をしていて、
うん、
男も家事を分担する方が良いと思うか、 っていうね、質問をね、1988年から10年おきに2018年までやってるんですよ。男も家事を分担する方が良いと思うか。でね、これイエスって答えた人が、1988年だと、女性でもね、6割しかいないんですよ。
そうなん
で、
ですね。
男はね、4割。
少ない。
そう、つまりね、1988年、これ、聞いてるのは20代から、その時に20代から50代までの、男性、女性600人以上なので、結構な数、聞いてるわけですよ。で、まあ、20代から50代まで幅広いんだけど、要はね、1988年だと、女性でも男が家事分担する方がいい、イエス6割しかないんですよ。これはね、私の仕事取らないでってことだと思うんですよ。
そういう感覚だったんです
うん、多
ね。
分ね、まあ、当時40代とかだと、まあ今は80代ですからね。
そっか
まあ
そっ
その世
か。
代の人はそうかもしれないです。うちの親の世代ですからね。そうすると、4割が、男性は4割しかね、家事分担する方がいいと思って言ってないわけです。当時私多分20代のカテゴリーなので、私が今20代だった私が60代なので、だから私の世代は多分、6割ぐらいは男もやるべきだって思ってると思うんですけどね。その時ではね。で、これが今どうなってるかっていうとね、両方とも80%を超えてるわけです。男
す
性、
ごい。
そう、すごい変化ですよ。やっぱり
で
ね、
す
女
ね。
性はね、まあ、早くから男性も家事すべきだって思ってて、イエスが8割以上なんですけど、まあ、男性の方は少しずつ、1988年から2018年にかけて、まあ、イエスの率が上がってきて、今8割超えたってことですね。まあ、つまり男も家事を分担する方がいいっていうのは、男性も思ってますと。ところがですね、これには、まあ、別の話もあって、でもね、実際にはそこまでやれてないんですよ。気持ちはあっても。
そういう
だ
こ
から
とで
そ
す
こは
ね。
ね、やっぱり、もっと男性も、やろうねって話はあります。で、他にもう一つ別のデータをご紹介すると、これは国際的な調査で、ニューズウィークっていう雑誌がですね、世界中の国の男性の家事の参加時間っていうのが、まあ、分析したんですね。で、例えば、1週間の家事の時間で、デンマークとか、オーストラリアとか、ノルウェーとかっていうのは、男性も20時間ぐらい家事やってるんですよ。それに対してね、日本はね、たった7時間。
半分以下ですね。
うん、3分の1ですね、一番多い国からね。
本当
で
だ。
ね、例えばアメリ、だから北欧の国とかは、ドイツとかは20時間ぐらいやってるんですよ。で、アメリカで17時間ですね。で、まあ、15時間ぐらい、の国がヨーロッパにもあるんですけど、日本はとにかく7時間なんで、まあ、進んでる国の3分の1、で、多くの欧米先進国の半分、
半
まあ、そ
分。
んな感じです。男性の家事の時間がね。
少ないんです
でも
ね。
ね、日本と友達がいるんですよ。それがね、日本の友達はね、唯一韓国です。
お隣韓国。
うん、韓国はね、日本より少ないみたいですよ。
そうなんですね。
そう、5時間ぐらいでね。やっぱね、儒教の国なんでしょうね、日本も
そう
韓
なん
国
です
も。
ね。
やっぱり、儒教って、まあ、悪い方だと、男尊女卑みたいなね、話があって、男性は外、女性は中、みたいなね。やっぱりね、その感覚が、やっぱり、日本と韓国がすごくあるみたいですね、まだ。うん。で、この日本、ニューズウィークの話は続きがあって、この家事の時間が男性が多い国は人生の満足度も高いっていうね、そういう相関があるっていう話なんですよ。これ面白いですよね。
本当ですね。
人生の満足度っていうのは、なんかね、これ OECD って世界の先進国の団体のベターライフインデックスっていう、なんかな、まあその人生満足度指数っていうのがあるらしいんですよ。で、それを国ごとに当てはめるとね、まあざっくりと、こう、男性も家事やってる国は、なんとなく人生満足度が高くて、日本とか韓国とか、やっぱね、低いんですよ。低めなんですよ。
ああ、
そ
そう
れ
なん
は
です
ね、
ね。
まあいろんな要素あると思うんですけども、 やっぱり家事を男性がやると家庭が円満になるとかね。あとは時間的余裕があるので、他のことも多分できるんで、人生の幸福度が上がる気はしますね。やっぱ多分ね、日本と韓国は男性が働きすぎなんじゃないかなと思いますね。
本当そうですよね。
それで、まあ、そういう背景論があって、私はいつも言ってるように、男性も家事をやった方がいいですよと。で、私自身もずっと共働きなので、まあ、自分の世代にしてはかなりやってる方だとは思うんですよね。
そうなんですね。
子供が2人いて、6歳違いで12年保育園行ったので、
本当
まあ、
ですね。
保育園の送りは全部私がやったし、
です
そうじゃな
か。
くて、他の、こうね、人にも助けてもらって、おじいちゃんおばあちゃんとかにも助けてもらって、で、なんとか、今でも、週に2回、3回ぐらいは僕も料理はしてます。あと、
すごい。
週に2、3回は僕料理して、あと洗濯は全部、洗濯機に放り込むのは妻で、干して畳むのは僕なんですよ。
すごいですね。
で、料理は、週4、5回は妻なんだけど、洗うのは全部僕ですね。
毎日。すごいいい
そう、
分
そう
担
い
です
う、こう、バランスで、だから多分4、6ぐらいで、
ね。
僕が4ぐらいでやってる気はしています。
多い方ですよね。
まあ、昔忙しかった時はそんなにはできなかったんですけどね。今、時間的余裕があるってこともあります。だから、いずれにしてもね、2人で家事をするといいよっていうのを、学生なんかにも言ってます。で、大きい理由はね、やっぱり経済面ですよ。
そうですよ
経済
ね。
面がね、やっぱ圧倒的に夫婦で働くとね、生涯の収入が違います。
まあ、
そ
2
れは
割
ね、
なんて言います
ほ
ね。
ぼ、ば、違います。で、あとはね、生きがいとしてね、男女ともキャリアをこう作っていこうが、やっぱり2人とも楽しく生き生きできるわけですよ。で、あとは、こう、家事とか育児をね、協力し合うことで、夫婦が仲良くなる。これはね、大きいと思います。
そうですね。
やっぱりね、大変なことも多いけども、育児って。やっぱりね、助け合ってチームで会話も増えるので、やっぱりね、夫婦で働き続けると人生のこうね、楽しさは増えるんじゃないですかね。
本当
で、
です
経済的に
ね。
もゆとりがあるから、心とかね、物とかも買えるじゃないです
そう
か。
ですよね。ギスギスしなくていいですしね。
そうですよね。やっぱりね、そんなところは、若い人には、これからの時代、やっぱりね、2人で働いた方がいいよって話はよくしています。で、こっから先はですね、家事っていうのを夫婦で働くにおいての効率化のヒントなんですけれども、5つあります。1つ目はですね、宅配サービスとか通信販売の活用。これは増えましたよね。
もう今結構当たり前になってきてますね。
そう、ネットスーパーとか、ね、生協が来てくれたり、で、重いものはね、そういうので来てもらったり、あとは、アマゾンでね、とか楽天で何でも買えちゃいますよ
本
ね。
当にそうですよね。
やっぱりね、忙しい共働きの家は、多少のこう配送料かかっても、この方が多分、バランスはいいですよね。
絶対そうですよね。あと、無駄なものを買わないっていう利点もあったりしますよね。
そうなんですよね。衝動買いしないですからね。そう。それもありますね、確かに。で、2番目。いろんな家事を効率アップする工夫で、これいろいろあるんですけど、例えば食事に関しては、冷凍食品とか、加工調味料、クックドゥみたいなやつですね。
便利ですよ
味
ね。美味
付き
し
の
いです。
ね、もう混ぜて味かければいいソースとか、あとはカット野菜のサラダなんかもう本当に売ってますよね。
本当いっぱいあります
あれ、キ
ね。
ャベツの千切り自分でやると大変じゃないですか。
本当ですよね。
で、あと、ね、私なんか、里芋なんか絶対家でやる気しないけど、
もう、
剥い
ぬめぬ
て、
めしますし
そう、
ね。
あれ大変じゃないですか、ご
大
ぼう
変
と
です。
かさつま、ね、里芋。ああいうのは買った方が早いですよね。あとは自分自身でもこう、ネギとか、みょうがとか、大量に切って、こう、冷凍しとくみたいなね。なんかそういう工夫いろいろありますよね。
そうですよね。
あとは、食事に関して言うと、食べさせるときちっちゃい子だと、一枚のお皿で、ワンプレートで乗っけちゃうと、子供も実はそれは楽しいし、ね、
見
なん
た
かい
目
ろい
も。
ろなものが乗っててね。で、どうせ混ぜて食べるので、子供は。
確かに。
あんまりね、大人は嫌かもしれないけど、で、洗うの楽なんですよ。
そうですよ
ね、
ね。
ワンプレートだとね。 で、あとはもういっそのことちっちゃい時にはね、
うん。
ピクニック方式って言って、どうせちっちゃい子散らかすんで、食べる時、
え
食べ散らかすんで、
え、
もう床にビニールシート敷いて、もうピクニックみたいにここで
家
食
の
え。
中でね。
そう。で、ここで食べるとね、汚しても全然腹立たないしね。最後に、ビニールシートをお風呂場で洗って終わり
ね、
な
ズ
の
バッ
で。
とね。
そう。めちゃくちゃ楽ですね。
ほんと効率的です。
そう。で、そういう工夫とか。まあ、あとは家事の効率アップいろいろあるんですけど、掃除とか布団干しの頻度をね、減らすとかね。こういうのも多分共働きだとね、毎日布団干さないと気持ち悪いとか言ってたらね、できないですよ
そう
ね。
ですよね。結構
うん。
な重労働ですからね、布団干しっ
そう。
て。
これはね、本当にお母さんが専業主婦でね、綺麗好きだったりするとね、気持ち悪いっていう人たまにいるんですよ
です
ね。
ね、で
です もね、そ
ね。
れは変えないとね、同じようにはできないですよね。
はい。
で、もし気持ち悪いんだったら布団乾燥機買えばいいんでね。
そうです
うん。
ね。
で、3番目、便利な家電を買いましょうっていう。まあ、今の布団乾燥機もそうかもしれないし、乾燥機付きの洗濯機とかね、食器洗い機とかね、あとは、コードレスの掃除機とか、お掃除ロボットとか、ルンバですよね。
もうめちゃ
こ
くち
れ、
ゃお世
土
話に
屋
なって
さ
ます。
ん使ってるんですよ、ルンバ。
そうなんですよ。もうない生活が考えられないぐらいお世
あ、
話になってます。
本当に、僕実はルンバ使ってなくて、片付けるのが、めんどくさいのもあって。でも、それ使ってる方が、めちゃくちゃ便利って言うと、やっぱり興味持ちますね。
そうなんですよう
ん。
ね。
あとは、うちも買いたいなと思ってるのは、スマート調理器ですね。
興味
シチュー
あ
と
り
か
ます。
をね、上手に作れるみたいですよね。だからそういうのを駆使して、で、新しい、こうね、お助け家電いろいろありますからね。
本当そうですよね。
うん。で、4番目はね、アウトソースを使うってことで、これは家事の代行サービスって掃除洗濯やってくれる会社とか、あとベビーシッターさんですよね。で、この辺はですね、家に他人入れたくないっていうマインドを変えたら、この辺はね、お金で時間を買うっていうことにはなるんですよ。
そうですよ
で、
ね。
私は外国人が、こう、シッターさんとかね、お掃除の業者さん入れてんのいっぱい見てたんで、やってるんですけど、うちも。いいですよ、やっぱり。
そうなんですね。
そう、そんなに高くないし。
一度ちょっと調べてみる価値はあるかもしれないですよ
そう
ね。
なんですよ。週にね、1回2時間掃除洗濯布団干しやってくれて、6000円とかなんですよ。うん、で、
考
シッ
え方
ター
です
さん
ね、
も
それ
ね、
は。
3時間で、子供のご飯、保育園に迎えに行ってご飯食べさせて風呂入れてくれて、3時間ぐらいで5000円とかね。なんかそんな感じなので、やっぱり、キャリアを継続するにはね、まあ、結構費用対効果としては、納得感のある投資なんじゃないかなって気がします。
そうですね。最初から高いもんだっていう頭があるんですけど、意外にちゃんと調べてみるとね、もしかしたら
うん。
コスパいいのかもしれないです
そう
ね。
なんですよね。で、あとはハウスクリーニングってね、お掃除とかね、換気扇キッチン、風呂の掃除とか、あとは庭の仕事、木
な
の
かなか
剪定とか
ね。
ね、そういうのもね、まあ、頼んだらいいんですよね。何
本当
万円
で
か
す
で全部やってもらえますからね。うん。
ね。私も大掃除の時期にはエアコンとか換気扇とかね、やっぱ頼んだりし
うん。
ます。
そうですよね。で、家事効率化のヒント、最後5番目は、ミニマムライフのすすめってことで、余計なものを買わない、溜め込まない、捨てるみたいな話ね。で、これ最近流行ってますよね。
ミニマリストさんって増えてますもん
そう
ね。
ですね。で、これはね、また会を改めてちゃんとやりたいぐらいですよね。
私
やっ
も
ぱ
す
り
ごく興
ね、
味があります。
そう、それこそこんまりさんって有名じゃないですか。
有
近藤
名
ま
で
り
す。
えさ
大好
ん。
きです、私
そう。
も。
物をね、持ちすぎないっていうね。これはね、いいことなんだと思いますよね。
そうですね。ときめく
うん。
ものだけ残す。
そうそうそう。で、まあ、今日のまとめとしては、男性もね、家事に積極的に参加する時代なので、考え方を変えて、で、まあ、働くといいこといっぱいありますよと。
本当で
で、
すね。
家事効率化のヒントとしては、宅配サービス使ったり、ね、いろんな食事の工夫したり、家電使ったり、アウトソースとか、あとミニマムライフですよね。で、各家庭で状況は違うので、
そうです
まあ、
ね。
自分家の、我が家の方法っていうのを考えていきましょうっていうのがまとめです。
そうですね。取り入れられるものからちょっとずつね、取り入れてみるといいかもしれないですね。
はい、そうですね。
ということで、山岸さん、今回も素敵なお話ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
それでは次回の配信もお楽しみに。さようなら。